お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録12章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、黙示録12章の学びに入りますが、この章のテーマは、サタンが天国から投げ落とされた後のイスラエルとサタンの間の最終的な衝突です。12章から13章にかけて、7人の役者たちがこの大患難時代の間の7つ目のラッパによって私たちに紹介されます。7つ目のラッパは、私たちを大患難時代を通り抜けて千年王国のまさに戸口まで連れて行ってくれるのですが、とても多くのことが省略されていました。そこで12章から始まって大患難時代に支配的な役を果たす7人の特別な人物たちを紹介することによって、その省略されていた部分が埋め合わされるのです。その後に7つの怒りの鉢から怒りが注ぎ出され、そして最終的な商業的バビロンと宗教的バビロンが滅亡します。そしてイスラエルの国が特別であることが私たちの前に示されます。そのことは前の章の中で、宮を図ることと天の宮が開かれることをもって暗示されていました。11章の最後の節は実際この章の始まりなのです。そこにはこのように書かれていました。黙示録11章の19節。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。これから出てくる7人の人物はそれぞれ自然、あるいは超自然、物理的、あるいは霊的、支配者たち、あるいは国々を示す代理人です。黙示録を適切に理解するためには、これらの人物が誰であるかを明らかにすることが不可欠です。一番最初の一人を取り上げるにあたって、七人の人物が誰であるかを明らかにすることが、黙示録の理解のために不可欠である。ということが説明されています。さて、私たちはこの最初のキャラクターをめぐって黙示録全体の解釈の難しいところにやってきました。立派でとても知性的な牧師が何年も前に次のように言いました。もしあなたが私に黙示録12章に出てくる女のあなたの解釈を教えてくれれば、私は予言に関するあなたの解釈を語ろう。その時にはバカバカしいと思いましたが、今は彼に同意するようになりました。この女が誰であるかが黙示録を理解する鍵であると私は信じていますとマギー博士は述べています。それでは黙示録12章の本文に入りますが、1節から2節。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここで重要なのは、この女は誰か、ということです。ローマ教会の解釈は、彼女が処女マリアを象徴している というものです。それと同じくらい間違っているプロテスタントの解釈者たちもいます。今日彼らのほとんどはローマ教会式に従い、この女をすべての世代の教会と解釈します。実質上すべての教団の文章はこの一線上にあります。またカルトの創始者である数人の女性たちは、この女の中に自分たち自身を投影する誘惑から逃れることはできませんでした。イギリスの自称宗教預言者、ジョアンナ・サウスコットは、自分が黙示録十二章の女であり、1814年の10月に男の子を産むと言いました。結局彼女は男の子を産むことはありませんでしたが、20万人の惑わされた人々が彼女に従いました。またアメリカでも自分がこの女であると考えたカルトや宗教の数人の女性たちが出てきました。南カリフォルニアでは数人の女性説教者たちが自分がその女であるかもしれないと考えましたが、結局そんなたわごとは起こりませんでした。これらすべての主張を取り入れることは、聖書解釈に対するとても愚かなアプローチです。この女が誰であるかを見分けるための印は、太陽と月と星々です。これらのものは、ヨセフの夢の中に見られたように、イスラエルに属しています。創世記37章の9節から10節にはこのように書かれています。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのです、と言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ？私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むとでも言うのか。年老いたヤコブは太陽と月と星を自分とラケルとヨセフの兄弟たちと解釈しました。その時までにラケルは死んでしまっていましたが、彼らは確かにその通りにヨセフを伏し拝みました。創世記37章以降には、ヨセフが兄たちによってエジプトに売られてから、エジプトの総理大臣になり、最終的に家族を助けることになるまでの過程が記されています。ですからこの女は天に現れた印です。でも彼女の生涯はこの地上のものです。そして彼女は文字通りの女ではありません。この女は象徴です。またこの女の生涯はイスラエルの生涯に一致します。なぜなら巫女であるキリストを産んだのはイスラエルであるからです。クリスマスの時期、私たちはみんなイザヤ書9章の6節やその他キリストの降誕に関する聖書の箇所を使います。イザヤ書9章6節は確かにキリストの誕生と関係がありますが、私たちとは何の関係もありません。むしろこの節はイスラエルの国に関係があるのです。イザヤ書9章の6節にはこのように書かれています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここでイザヤが私たちのためにというとき、それは一体誰のことを指しているのでしょうか。それは教会でしょうか。いいえ、違います。これはイスラエルの国のことです。イザヤがイスラエルの国に対して話していること、そして彼は救い主に関連して語っているのではなく、統治者、支配者、王、やがて来られて彼らを治める方のことを語っているのです。またここには、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると書かれています。興味深いことは、 緑子としての主は人間として生まれるのですが、永遠からの御子としては主は与えられるのだということです。日本語訳では一人の男の子が私たちに与えられると訳されていますが、英語では息子または神様の御子が与えられると書かれています。またイザヤ書9章の6節には、主権はその肩にありと書かれていますが、今ここで私たちは救い主について話をしているのではなく、王として来られるお方のことを話しているのです。つまり主が王として来られることが黙示録の中で起こるのを私たちはこれから目にするのです。またここには、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書かれていますが、主が来られるまではどんな平和もありません。この世の支配者たちが第一テサロニケ5章の3節にあるように、平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかるのです。人々が大きな平和会議をオランダで開催している時に、第一次世界大戦が勃発し、ほとんどの代表者たちは家に帰り着く前に解雇されそうになったのです。人間が平和だ安全だという時、それは役に立たないおしゃべりに過ぎません。なぜなら人間は間違った方向から平和のために働いているからです。間違っているのは人間の心なのです。そしてイエス様だけが人の心にも地上にも本当の平和をもたらすことがおできになるのです。主イエスこそが誠の平和の君なのです。一人の緑子が私たちのために生まれるとイザヤが言うとき、彼はイスラエルに語りかけており、黙示録のこの箇所でヨハネが採用しているのはそのシンボルなのです。ヘブル人への手紙の著者はヘブル人への手紙7章の14節で、私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですと言っています。またパウロは選びの民イスラエル人の祝福について次のように述べています。ローマ人への手紙9章の4節から5節、彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。パウロはここでイスラエルについて話しているのです。この箇所は日本語訳では、彼らはイスラエル人ですと断定的に書かれていますが、英語訳では、イスラエル人とは誰でしょうという質問で始まっています。パウロはイスラエル人とは誰でしょうという質問をすることで始めていますが、答えはただキリストも人としては彼らから出られたのですということです。あの井戸のところで主イエスをユダヤ人であると判断した女性は正確だったのです。ヨハネ4章の9節には、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと書かれています。また御箇所5章の2節から3節にも、メシアがイスラエル人の中から出ることが次のように書かれています。御箇所5章の2節から3節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らの元に帰るようになる。 主はベツレヘムでお生まれになりますが、主は永遠から出てこられるのです。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると書かれている通りです。またイザヤ書66章の7節から8節には次のように書かれています。彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。地は一日の陣痛で生み出されようか、国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは陣痛を起こすと同時に子らを産んだのだ。イスラエルはキリストがベツレヘムでお生まれになった後に大患難時代を通ります。彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落としたとは、キリストのことを意味しています。ですから私たちはこの女をイスラエルの国であると解釈します。少女マリアを含めても、この女に当てはまる女性は今まで一人もこの世に存在したことはありませんでした。ですからこの女はイスラエルの国のことであり、確かにすべての時代の教会のことではありません。もし私たちがただ忍耐を持ち続け、慌てることがなければ、これは大患難時代の出来事であって、教会はすでに天国に行ってしまったのだということがわかります。繰り返しますが、この女はすべての時代の教会ではありません。黙示録十二章の一節から二節に戻りますが、ここには苦しみと痛みと書かれています。確かにイスラエルはキリストの誕生から今日まで、事実その日の前からさえも、悪魔的な反ユダヤ主義に苦しめられてきました。なんならサタンはキリストがこの民族から出てこられることを知っていたからです。さて、今もう一人のキャラクターが私たちに紹介されます。このキャラクターは恐ろしい人物で、赤い竜です。黙示録十二章の三節から四節。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。また別の印が天に現れたと書かれていますが、これらは私たちに与えられている印であることに注目してください。これはイスラエルではありません。ヨハネはもし彼が象徴的表現を使うときには、それが象徴であることをはっきりと示してくれます。ですから赤い竜は旧説ではっきりとサタンであると確認されています。黙示録十二章の旧説にはこのように書かれています。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。ですから私たちは全く憶測することなしに、このキャラクターが誰であるかを確認することができます。この第二の印の中で、サタンの本当の性質が包み隠されることなく明らかにされています。サタンの第一の性質は、サタンは大きな竜と呼ばれています。これは彼の大きな力のためです。 サタンはこの世の国々を支配しており、もし主イエスが自分を礼拝するなら、それらの国々を差し上げようと主イエスに提案しました。悪魔の誘惑がマタイ4章の8節から9節に次のように書かれています。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。自分を礼拝させることがサタンの究極的な目標です。この世の国々はサタンのものであり、今日彼が国々を支配しています。サタンがイエス様を誘惑した当時にはローマ帝国でしたが、サタンはそれ以来すべての国を支配してきました。サタンの2番目の性質は、サタンは赤い竜と呼ばれています。これは彼が初めから人殺しであるという事実のためです。ヨハネ8章の44節で、主イエスは宗教的な指導者たちを次のように言って糾弾しています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。サタンは人間の命に対して何の尊敬も持ってはいません。サタンの三つ目の性質は、サタンは竜と呼ばれています。これは彼の性格の残虐さのためです。彼はもともとルシファー、暁の子として作られました。そのことがエゼキエル書28章の12節から19節に書かれています。でも彼は今、邪悪の象徴であり、堕落の極みです。サタンは神様の被造物全体の中で最も危険な存在です。サタンは神様の敵であり、クリスチャンの敵です。13章の獣が竜に似ているのは、復興されたローマ帝国も反キリストも、サタンによって力を与えられ、支配されているからなのです。ヘロデとピラトの助けによって、ローマ帝国はこの女の子供である主イエス・キリストを殺すことを求めたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大患難の間の7人の役者たちというテーマで、黙示録12章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。